今日はキリストの愛ということなんです。その愛は私に迫っているということから、味わっていきたいと思っています。読んでいただいた第二コリント五章の13節14節、こういうのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。この箇所で、聖書の新約聖書はギリシャ語で書かれています。それはよくご存知だと思うんですが、それぞれの国の言葉に訳すためには、まあ、私たちに日本語に訳すにはどの翻訳が一番いいだろうかと、聖書翻訳の学者たちはいろいろと工夫するわけです。もうそういう中で今日はいくつかの翻訳聖書を見比べながら、この我に迫れるという箇所をどんなふうに他の聖書で訳していくのかということで見て、味わいを深めたいと思います。私たちは今、新改訳聖書の2017年版というのを一番新しいものを使っていますが、で、これは、この、私たちを捉えているからです。今日の、修法に書いてあるこの訳です。ところが、第三版。この訳の前の第三版というのでは、こうありました。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。ちょっとニュアンスが違うでしょ。取り囲んでいる。で、カトリックとプロテスタントが共同で訳している新共同訳というのがあります。これはこう訳します。なぜなら、キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。駆り立てる。これもまた違う味わいがあります。駆り立てる。明治時代から親しまれてきている訳を文語訳というんですね。これがね、今日の説教題になった。キリストの愛、我らに迫れる。我ら、複数になっているんですね。我らに迫れる。私は教会に来だした時に、この言葉をまだ残っている時代でしたからね。非常に心に響いたことを覚えています。ギリシャ語にはいろんな意味合いがあるので、そのギリシャ語の意味を詳しく日本語に表そうという訳がありました。そういう翻訳聖書を私も持っていました。省訳聖書、詳しく訳する聖書というのがあります。これをね、紹介する。というのは、キリストの愛が私たちを支配して、括弧で、私たちに迫って、迫っていうのをまた括弧して、促しているからです。支配を括弧して迫って、さらにこれを促していくと言っている。キリストの愛が私たちを支配、あるいは迫って、促している。いろんな角度からの訳し方があります。英語訳ではね、英文で訳してるんですが、それを和訳するとね、私たちはキリストの愛に支配されている。ね、あ るいはキリストの愛は私たちに選択の余地を残しましょう。こういう意味の英文が書かれます。で、これらのいろんな訳を今紹介したように比べてみるとね、そこには内容がね、非常に圧倒されるような御言葉の力が表されています。キリストの愛、我らに迫れる。キリストの愛というのは、大きなエネルギーを持っているということが、これらの訳から見ることができます。これが、一番目のキリストの愛のエネルギーということを翻訳から見てみます。では、もう説教用紙の、右側の説教用紙の2番目ですね。ポールは、もう一生涯、何かに突き動かされるように活動していました。で、この言葉を書いたパウロ自体がね、キリストの愛に捕らえられ、取り囲まれ、あるいは駆り立てられ、迫られ、支配され、促され、選択の余地がないほど一途に生きたという人でした。パウロの足取りと言いますかね、足跡をたどってみますとね、実は、ここにいらっしゃる竹本さんと原さんたちと一緒にね、私たちは、8人ほどで、最大級で、バスツアーを組んで、トルコを、貸し切りバス、大きなバスで8人で旅行したんです。トルコね。で、トルコ全域を走り回った。パウロたちが、旅をしました。ミヤルさんおられたでしょ。行ったでしょ。ご主人でした。そうでしたか。僕最近一緒かと思って。ね。ご主人のお父さんとお母さんが一緒だよね。車でね、ほぼ一週間の旅でしたね。パウロは、そこを、聖書の時代に歩いて回っていたんです。その足跡を辿りながら、パウロはどんな思いでここを歩いたんだろうか、そういう想像をかき立てられて、使徒パウロと、あるいはヨハネとパウロの足跡をたどる旅をしたんです。新約聖書で大変中心になっているヨハネさんとパウロさんが、主に歩いた障害者、今のトルコの教会をね、あとを残されている遺跡をたどりながら歩きました。パウロはどんな思いでここを歩いたんだろうか、想像するのが楽しかったわけです。第1回宣教旅行、あるいは伝道旅行の途中です。トルコの比較的西にあるリステナ、前はリステナと呼んでいたんです。リステナって言うんですね。そこで迫害を受け、石打ちで殺されようとされたんです。もう死んだと思われて、町のそばに引きずり出された。 弟子たちはもう死んだと思って取り囲んでいますとね、パウロは起き上がって、そしてディシテレの町の中に戻って、なんとアプリヒデルベの町に向かいました。皆さん、私たちはバスで行ったんですけど、ディシテレっていうところからデルベの町までね、どのぐらいあるか、だいたい100キロでした。ずーっと走っていったらね、案外近いなと思うんですけどもね、それをね、満身創痍ですよ。前の日は死んだと思われるぐらい医師でめった打ちされたんですよ。そのパウロがね、歩く姿を想像してみるとね、それをね、彼を突き動かすエネルギーがね、どっから来たんでしょうね。それがキリストの愛だった。このことを、まあ、私たちは、パウロの生涯を動かした第一回伝道旅行の、この出来事からね、想像すると、すごいなぁと思います。三つ目はね、じゃあ、パウロだけじゃなくて、パウロを捉えたキリストの愛は、私たちも捉えてくれるわけです。で、これが、この、私たちの日々の歩みを突き動かしてくれます。その動機は何でしょう？義務感でしょうか？なんか報いを求めてでしょうか？あるいは名誉を求めてでしょうか？あるいは、まあ、いつものように惰性で動いてるんでしょうか？いいえ、パウロを捉え、迫ったキリストの愛は、同じように私たちも、私たちの上にも注がれているからです。その愛が私たちの心を駆り立ててくれるので、私たちは十字架のイエス様を深く思いながら、生きているわけです。私はこんな本を持っています。これですね。イエスの愛に生きる2です。これ1がね、イエスの愛に生きるっていうのは初版がのクリスチャン最大寺教会のイエス様が信じた体験談、それがなくなったんで、その時書かなかった人が書いて2冊目です。もう3が出てもいいね。これが、この中に、その安見先生が成人科にいた頃、それを成人科でみんなで書いて、それを本にしましょうと言って本になった。その中には私たちも書かされました。ここに34ページから37ページ。私の救いの物語、高江博之っていうのがあります。つまり、私は使徒パウロのように、イエス様に捉えられた物語です。それをちょっと聞いてください。私は、今から言うと約50年間牧師をしてきました。災害時代ね、もう80歳近くなった私の若い頃からの物語です。兵庫県高砂市の西に位置する小さな町に生まれました。 印南郡、横崎、伊保村。1962年です。19歳の時に隣の加古川市にある野江聖愛教会に行きました。私は工業高校機械科を卒業して、高砂の金の口科学工業株式会社高砂工業所に入社して2年目になっています。私は夢は大学を出て社会のリーダーになるという漠然とした意味を持っていました。まあ、当時、高校進学 30%、大学進学率はもっと低いと。社会のリーダーになるには、やっぱり大学に行こうと思ったわけです。その夢破れ、人生の本当の目的を探求する道をたどり始めています。山本雄三が路傍の石という小説を書いて、その中に真実諦め探すという真実一路の旅を言う。真実一路の旅なれど、真実をつづくり思い出し、真実を学歴ではなくて、真実な人になるということが、私の人生の目的にしようと思ったわけです。ところが、私はそういう思いの中で、いつも歌っている口ずさんでる歌がありました。これは止まらぬ彼すすき同じ思いの彼すすきどうせ二人はこの世では山の咲かない枯れすすき。農家の6人兄弟の5番目で、次男坊の私は人から見れば人並みに幸せな若者でしたけれども、内面は政府の志破れ、孤独と虚無に打ちひしがれていました。そんな心の持ち主でした。その心のぽっかり開いた心の穴を埋めるもの、ありふれたことでしたが、まあ、心優しい人と小さな家庭を築くことでした。高校生活の中で、図書部というものに入って、文学活動をしていた。地元の高砂高校の文学部所属の一人の女子高校生に出会いました。自分の高校の先輩の妹で、最初から一目惚れの状態でした。その母親と彼女はクリスチャンで、お付き合いしているうちに私も教会に誘われて行くことになったのです。礼拝に行き、聖書を読む中で私の心に、二つの思いが起こり、それがぶつかり合いました。一方でキリストを信じ、クリスチャンとなって、彼女と結婚したいという思いがあり、もう一方で、キリスト教信仰は到底、持つことはできない、ということでした。なぜかというと、結婚のために自分の信念を曲げることはできないの。真剣に求道することになりました。聖書の示す全知全能の神の存在はあるのか、キリストの諸女降誕や復活などの奇跡は存在するのか、まあ、これらの多くの真理観追求が大きな課題でした。 兵士が神学書を読みあさり、同時に無神論に立つキリスト教批判の文章も多く読む。その結果、何度も牧師に質問したり、時に議論になったりしました。今思えば、博学の牧師相手に挑む生意気な若者だったのです。壮大なキリスト教信仰の素晴らしさに次第に惹かれていきましたが、もしこれが真理であれば、私の悩みは解決するとの思いが湧いてきていました。しかし一方で、これが真理でなく、信仰者、クリスチャンたちの単なる願望に過ぎないものであるならば、そういう恐れとも板挟みになっていました。こんな行き詰まった状態の時、彼女から交際の打ち切りの申し出がありました。1年以上教会に通いながら一向に見えきらない私に対する彼女の決断であったでしょう。後で知ったのは彼女に良い縁談があったのです。私はその日、絶望のあまり、行きつけのバーでウイスキーを一気に煽る。気がついたのは翌日の昼でした。夜遅く、お店の前の川にはまってうつ伏せに浮いているのを、お店の人に見つけられて助け上げられたようです。よくぞ助かったと感謝すべきところ、なぜ死なせてくれなかったのかと文句を言ったほどに心がすさんでいます。その後しばらくして、教会の特別集会で講師が話された聖書の言葉が私を捉えたのです。一人の人が全てのそのために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストは全ての人のために死なれたのは、生きている人々のものや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。これが今日最初に読んでいただいた聖書の箇所です。この聖書の言葉は私にぴったり当てはまりました。生きる意味も目的もなく、まるで生きる屍のような証のために、キリストは十字架の上で死んでくださったというのです。私は残り命を、私を愛し私のために、死んでくださった方のために生きるべきだと思います。私が信じる前に私のために死んでくださったキリストの愛は私を取り囲んでいるようです。私が愛する彼女のために死にかけたのは、本当の愛ではなく、自分かわいさの自己愛でしかなかったと。この時、私は以前から気づいていたエゴイズムの罪を徹底的に気づかされました。私は彼女を愛していたのではなく、自分を愛していただけでした。自分には本当の愛がないことを思い知らされました。それに比べてキリストの愛の大きさ、深さ、豊かさは計り知れません。この愛なしでは生きていけないことを知りました。このお方なくして私の存在がないと分かったとき、私はキリストの実在、本当におられることを確信できました。その確信はその後ますます確かなものとなっていきます。まるでキリストの前に脅迫されているかのようです。先ほどの聖書の言葉の後にこのようにあります。今日、招きのことを私読んでいただいた本日の聖句、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの、古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。本当に不思議なことが起こりました。失恋相手とその婚約者に対する私の妬みと憎しみが燃え盛る中で、どうすることもできなかった私の心は 全く耐えられた。むしろ二人の幸せと祝福を祈っている自分に驚くところでした。なんと、結婚感謝会の司会を買って出るほどの変わりようでした。婚約者が彼女の職場の上司に素晴らしい人格と思ったかと。クリスチャンでなかったので、神様を信じてクリスチャンになれるように祈り始める。その祈りはその後、30数年以上も続きました。そして私の心の変化は他にもありました。生きる希望と使命感にあふれるようになり、孤独と虚無感は拭い去られたの。結婚願望はありましたが、まず神の国と神の義を求めるようになっています。自己中心の罪を許され、すべての罪と汚れからの救いを与えられ、喜びがあふれ、その喜びを与えてくださった救い主イエス様を他の人に伝えることが、最大の人生の目的になりました。そのうち、その二人は素晴らしい家庭を築き、ずっと後にご主人はクリスチャンになられ、今では教会の模範的な信徒リーダーとして尊敬されています。その先例は、牧師としての私の責任のもとで行われました。神様の不思議な恵みという他はありません。その後、その方に直接葬儀の葬式の依頼を受け、葬式を務めさせていただきました。当時、私たちのために祈ってくださっていた教会の夫人、伝道師が私と結婚して今日に至っています。私の大きな変わりを目の当たりにして、共にイエス・キリストの救いの良い知らせを伝えたいと願ってのことでした。私の救いの目の当たりを長く聞いていただきました。説教のアウトラインを見てください。最後の結びです。教会福音賛美歌468番、あとで一緒に歌いたいんですが、歌詞を書きました。罪深き、キリストは十字架につき、命さえ、罪深き我が身に代わり、キリストは十字架につき命さえ惜しまず捨てて、贖いを成し遂げたまえり。繰り返しは、キリストの愛我に迫れば、我が命君に捧げてひたすらに主のために、今日の御言葉、これがそのまま、歌詞になっています。この歌の作成した方は山内昇という神学者です。もう天国に帰られました。作曲者は東京キリスト教大学で音楽を担当された作曲家の天田スナグ先生です。サイレーズの教会によく来て音楽指導をしてくださいました。一節が主に深きで始まり、二節は与えなきで始まりです。我が身に代わりから、我さえ召してと二番は消えきます。そして三節は我が命。尽きるその時、本当にこの一節二節三節と紹介、展開していきます。この繰り返しが、キリストの愛我に迫れば、 弟子様に迫られて、自分の命をイエス様に捧げて、ひたすらにイエス様のために生きていきたいということを歌った歌です。本当に、二人の素晴らしい賛美を、今日のメッセージの締めくくりとして、後でご紹介したいと思います。我が命生きる様、キリストは境の冠に与えんと誓いたまれば、今日もまた御業に励ます。救いを、あがないの救いを成し遂げ、手を置いて言って述べ伝えると誓わせてください。そして今日もまたその救いに共に、その皆さんに励みたいと、私たちは法然に座っているお祈りします。神様、キリストの愛の我に迫れる、その愛にそれぞれ迫られる、その愛を知り迫られる、死を伝えるものとされました。ありがとう。感謝をします。心を込めて賛美をしたいと思います。どうぞ、我が主の愛をお受けください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。